直感というのは理屈抜きなんですよ。だからさっきの2秒で将棋の駒とかね、麻雀のパイとか2秒でやれと、これを一手を指したらこの後どうなるか関係ないというかね、考えないってことです、それは。だからこれは現代人にとってはだいぶ難しいですよね。だからこの波動の法則も、このまず気づきや直感という、ここを分からないと、分かるっていうのは前回見た通り頭の理解じゃないですよ。全身で腹に落ちるということです。それが腑に落ちる、腹に落ちる。けど普通は損得を計算するんです。デメリットメリット判断しますよね。コスパがいいかどうか判断しますね。そういった言葉がたくさん溢れてますね。だからほとんどの大半の人はエゴで判断するんです。でもこの地球人としては当たり前ですね、常識ですね。だからこういった波動の法則を学ぶっていうのは、ある意味では地球人をやめないといけないわけです。よく直感を正しいと言いますね。じゃあその直感でやって失敗したらどうするんですかと。でこれももう判断ですよね。もう損得を考えちゃうんです。コスパタイパで、その瞬間にもう直感ではないエゴになってしまう。エゴの時空間では通常の自分の意識を超えているために、それが本当にメリットがあるのかデメリットがあるのか、損なのか得なのかっていうのはわからないわけです。所詮自我のレベルで、エゴの脳、頭で考えたところでわかんないわけですよ。考えてもしょうがないってことです、これは。だから理解じゃないよって前回もたくさんね、何回も言ったし、最近出したショート動画でもずっとそれ言ってるわけですよね。だから考えるなって話をしてるんです。観測度すぐにやれという話です。それが損か得かどうかわからないし、失敗する可能性もあります、結果としては。けどそれでもやるということです。直感を正しいってスピーチャルで言いますね。ところがその直感は本当に直感なのかっていうのもまた難しいわけです。つまり直感と思っていたんだけども、実はエゴで判断していただけだなということですね。あるいはワクワクすることをやろうと言いますね。ワクワクは大事だと言いますね。ところがそのワクワクも本当のワクワクなのか、それとも単にエゴがワクワクしてるだけなのか。ワクワクすることやりなさいって言って、やったら痛い目に遭いましたって、じゃあワクワクするとか言ってね、仮想通貨で投資始めたりFX やったりね、これワクワクするっていう理由で、で大損超えたと。真のワクワクではなくてエゴで判断したんですねと。だからね、この辺がなかなか、この本には波動の法則にはあんまりそこは書いていないんだけども、こうやって失敗をして学んでいくしかないんですね。サイキックが優れているからといってスピーチャル、精神性や霊性が高いとは全く限らない。何か普通の人ではわからないものが見えたり聞こえたりする、これは一種の曲芸ですね。手品みたいなもんです。そういった何らかの芸能を発揮することが人格的に人間として立派であり優れているとは限らない。最近も芸能界ね、いろんなスキャンダルがありますけども、芸達者ではあっても人間として本当に信頼尊敬が置けるかというとまた別だと。しかし一芸に秀でることによってそれが仕事になっていると。ですからサイキックが優れている、これは一芸に秀でているということですから、やり方によっては、私もその端くれですけども仕事になっているということですね。ところがそれはスピリチュアルではないんだと、それははっきりと自覚する必要がある。ある人からの相談で、その方の近い方がお亡くなりになった、落ち込んでいる時にある人が龍神のメッセージだということで、いつかね悲しみは終わるのと、これは試練なのよと、絶対大丈夫、心の闇はそのうち晴れるからという、この龍神とやらのメッセージですね。それを言われたと。それでその方は非常にモヤモヤしていると。たとえそれが良かれと思ってしたメッセージねだとしても、聞いてへんわと。これ関西だとね、これ切られるんですけどね、聞いてへんこと言うなと。近い人が亡くなっていて落ち込んでる時に 安易にアドバイスをすると、龍神のメッセージとかってね、証明不可能な、そういったことをね、身勝手に言うわけです。無神経ね。で、案の定ですけども、その龍神のメッセージとか言ってね、言ってきたと、そのオーラは、まあ重たいわけですよ。そんな力もないくせに、なんか龍神とか言ってね、そんな高次元の存在はリーディングできるらしいのにね、目の前の人の気持ちはわからないのかと、そういう言葉を言って余計に傷つく、それがなぜわからないか。サイキックのトレーニングするセミナーってあるんですよ。あなたもスピリチュアルを仕事にできるよう、結構安くない金額を払ってですね、潜入調査をしたことがありますね。オーラを見る方法とかね、どうやって教えんの？いや、それが疑問でね。で、私は別に誰からも教わっていないですよ。師匠から、師匠と一緒の空気を吸っていればだんだんできただけで、自然にね。そういったことはなかなか才能がない人がやっても難しい。あのレジェンドの江原博之さんもね、どうやったらスピーチャーな仕事をできますかって言われてもね、あの方も、いや、自分はもう気がついたらね、それこそ運命に導かれて、スピーチャルカウンセラーのパイオニアですよね。そういった能力をね、まあ鍛えるっていうのはね、よっぽどこう素質がないと、まあ難しいですね。なんか魔法使いになりたいんですよね。人より特別な自分でありたい。他の人とは違うのよ、私は。そこにあるのは劣等感ですよね。あるいは自分に価値がないという無価値感。これみんなね、サイキック次元の話なんですよ。だからスピーチャル能力のトレーニング講座とか言いながらね、やってることは全部サイキックですから。それをスピーチャルとごっちゃにしてる。これは本当は厳密に分けた方がいいんですよ。スピーチャルというのは本来、生命の根源、人間が人間である、その言われ、それを問い、考え、深め、求めていく、その態度のこと。他のある専門家の方はね、スピリチュアルっていうのは形ではない、とおっしゃってますね。形ではなくて、状態である。まあ、英語圏の方なんでね、英語で言うと、ステート。ユナイテッドステートのステート。つまり、日本語では状態。状態であり、態度であり、そして、ありよう、あり方。だから、いろいろこの、スピリチュアルビジネスのトラブルね。それはサイキックだけで、そうやって本当に人間としての人格や精神性まで見据えていない、上っ面のスピリチュアル。苦悩を味わう人は孤独ですよ。そうやって、例えば占いね、行ったりした時に、その占い師に、それはあなたの前世のカルマなのよ。あなたの因縁が悪いのよ。なんて心ない言葉を浴びせかけられ、傷口に死を塗り込められるような、こんなのはスピリチュアルじゃないですよ。サイキックですらない。単なる説教じゃないですか。こんな人が本当に高い波動ね、霊覚を備えていると思いますか？